宣教分かち合いをやめない吉高加納牧師にお願いいたします。
会場の皆さんおはようございます。はい、ズームの向こうの皆さんおはようございます。1階の皆さんもおはようございます。わずかにそこにあった5つのパンと2匹の魚でもって1万人にも上る人々の空腹を満たされたイエス様の御業ですね。こうした奇跡の記録は私たちをいつも勇気づけてくれます。そしてこの5つのパン2匹の魚の伝承は4つの福音書すべてに書かれています。この出来事の記憶は、本当にそのそれぞれの福音書を、書いて読んでいた共同体を、大変励まし勇気づけていた記憶だったんだろうなという気がします。初代教会の経験、まさにまだまだわずかな人々ですよ。わずかな力ですよ。ローマ帝国のその広がりの中でそのような小さな初代教会のクリスチャンたちが、町の中というよりは町の外、終焉ですね、終焉で大勢の、貧しく、しかも庶民、政治的な力をほとんど持たせてもらえない、あるいは生活の中に疲れやロープを覚えている人々、そういう人たちに初代教会向かい合って、でその交わりを通してみんなが満たされている、満たされていく、そういう経験をですね、実際初代教会の人たちは経験させられていて、イエス様の出来事と自分たちの出来事を重ねて、アーメン、真実だっていうふうに受け取っていたんですよね。自分のもとに集まってきた1万人にも上る人々はイエス様の目から見ると飼い主のいない羊のようなありさまとして目に映ったと言います。それらの人々はただ貧しい民衆という以上に、この飼い主のない羊というようなイメージはまさに日常的に脅され、奪われ、侮辱され、飢え渇いていた人々でした。危険なのに放置され、方向を見失い散らされるままになり、ですからすぐに痩せ衰え、やがては野の獣の餌食となってしまう、それに等しいような人々の渇きと危うさをイエス様は感じ取って、その人々のことを本当に深く憐れまれたというのです。この深く憐れまれるスプランクニゾマイという言葉は、スプランクの内臓という言葉から派生した動詞で、内臓がちぎれるほどに痛むという意味ですから、まさしく共感というか恐怖の痛みです。そうした感情をいつも蓄えられていたイエス様でしたから、この日これらの人たちのために自分はとことん向かい合う、そのようになさいました。時間が経つのも忘れてイエス様は語り続けたというんです。この時イエス様と群衆は神様がくださろうとしている慰めと救いの言葉の前でもう一つになったんだと思うんです。ところで夕暮れが迫る頃になって十二弟子たちの心には心配が生じてきました。今この時点でこの群衆を解散させないと大変なことになる、みんな空腹でパニックが起こってしまう、今なら各自の責任、自己責任ということで収まるだろう、ことが収まるだろう、そう考えた弟子たちはイエス様そろそろお開きにしませんか、盛り上がってますけど今そろそろお開きにしませんかと進言するんですね。ところがイエス様はあなた方がこれらの人々に食べ物を与えなさい、そう言います。すなわちここから逃げるな、 とイエス様おっしゃってんです。この人々を満たす働きから手を離すな、そうおっしゃったんです。困惑した弟子たちは即座にイエス様に言い返しました。反論の趣旨はこうです。私たちがどうやって200デナリ、まあ、今のお金にして150万円ほどのそのパンを買ってくることができますか。そのお金もなければそれほどのパンを売っている場所もありません。まあ、最もな反論とは言えなくはないんですけど、弟子たちは1万人もの群衆を前にして少なくとも200デナリが必要というそのような経費を見積もりました。算段したんです。大きな難問、複雑な課題を前にした時、私たちだって多額な資金、たくさんのスタッフが必要だ、前算段をするわけですね。で、多くの場合、無理ですという理由を探し出して関与することを避けようとします。けれど、大きな問題には大きな金額が必要という算段は本当に正しいでしょうか。そしてその正しさから奇跡が起こるでしょうか。イエス様は言います。パンがいくつあるか見てきなさい。イエス様は命じるんです。持っているもの、できることに目を向けるようにと促すんです。弟子たちが群衆たちの中で見出してきた食料はわずかに5つのパンと2匹の魚でした。それはたかだか1人前か2人前の食べ物に過ぎないと言えます。でもそこからできることがあるし、1人分であっても分かち合うならば増えるんです。イエス様から問われているのは、自分の中に与えられているものをあるものとして見出そうとすることであります。そしてそれを自分一人で握りしめないで隣人と分かち合いなさいということです。しかもそこで何より神様の愛と憐れみこそが人間の渇きを満たし、人間を支え、人間を養ってくださるんだということを、その真実を信じて神を賛美して物事に向かい合っていきなさいということです。人間の見積もり、人間の算段を超えて人々に恵みが届いていくんだ、人々が満たされていくんだということをイエス様は身をもって弟子たちに体験させようとしています。そしてそれは初代教会の伝道や交わりの事実として繰り返し繰り返し歴史の中で体験し直されていったんです。そして今この私たちもそれは繰り返し体験させられていることです。まもなくミャンマー国軍のクーデターから1年が経とうとしています。あの時は一体何が起こったのかと、何が起こっているのかと、驚きと悲しみと怒りで届かないけれども情報を本当に見守り続けた日々でした。ただ祈りながら見つめ続けた日々でした。軍の発砲、暴力、そしてやがては空爆、焼き打ちによって毎週ごとに死者、負傷者、拘束者がその人数が増えていく、そういう報道、コロナによって何の医療も施されず人々がどんどん死んでいるというそのような情報、日本国内の在日ミャンマー人たちは次々とビザが切れていって、でも帰国することができないので難民になっていって、そして共同暮らしをしているアパートではコロナ感染でどんどんクラスターが発生しているという、そういう事実も知らされていました。毎週毎週続けられている祈祷会に集う人々の中に焦りとうめきがいつも漂いました。ミャンマー民衆と在日ミャンマー人たちのために命をつなぐための食料、薬、生活品を届けられないか。しかし送金ルートは全て国軍に抑えられてしまっている。どうするか。 そこでバプテスト同盟内の在日ミャンマー人の牧師であるクップ先生、マッキン・サンサン先生、東映の先生、ミミ先生の先生の個人的な癖を伝って、とにかく小分けにしながら支援を送ろうと、とにかくやってみようと、渡辺さゆり先生の呼びかけに応えて、去年8月1日にアトゥトゥミャンマー支援会を立ち上げて、募金を呼びかけさせていただきました。祈祷会にオンラインで出席されている人々への口づて、この教会の皆さんへの口づてのアピールでした。おととい、さゆり先生に確認をいたしましたら、おとといの時点で500万円を超える募金が累計で寄せられて、そのうちすでに400万円がミャンマー本国の人たちに、そして80万円が在日ミャンマーの人たちの緊急支援に届けられて用いられたということです。残金は20万円しかないと、来月以降の支援のために急いで募金をさらに呼びかけていかなければならないというふうに語っておられました。先週おとといの9時からのミャンマーを覚える祈祷会で画像付きで報告されたことなんですけども、カレン族の進学校の教師たち、学生たちがアトゥトゥミャンマー支援会から届けられた支援でもって、現地で食材を買って、そして、激安弁当を作って販売していると。で、激安弁当ただで配るんではないんです。激安にして買ってもらう。でそこで得た収益でさらに弁当の資材を購入しているんだということです。これ広げるアイデアですよね。受けた支援をそのまま無料配布するんではなくて、激安弁当に変えてそれをまた販売して、さらにたくさんの CDM をして、つまり生活苦に陥っているミャンマー人たちにさらに配っていくと。これ広がるアイデア、広げるアイデアだと思うんですね。感心しますよね。私たち日本の100円が現地では何倍ものの価値があります。それがさらに何倍かに広がるんですから、100円分のパンは1000円とか2000円分のパンになるわけです。で私自身がアトゥトゥミャンマー支援会に募金をした額はわずかな額なんですが、全体としてそれが400万円分の食料支援となって届けられて、それが20倍30倍になるっていうんです。なってるって言うんです。ミャンマー国軍の悪魔のような恐ろしい力と、それを支えている例えば日本企業の資金源、そういうものに阻まれてしまって、私たち途方に暮れることもあるんですけれども、しかしです、命を守ろうとする一人分の祈りと捧げ物は必ず結びついて膨れ上がって人々を支える、人々の希望になると、やがては平和の慰めの中に全ての人々が満たされて緑の青草の上に座ると、そういう夢を、そういう幻ビジョンを私たちは信じていたいと思います。そこで必要なのは200デナリではないんです。最初から一人分の賜物の分かち合いそのものなんです。後半もう一点だけ別の視点でこの記事を読んでいきたいと思います。以前宣教の中でイエス様や弟子たちがパリサイ人たちや律法学者たちから、あなた方はなぜ食事の前に手を洗わないのかと質問され、侮辱された話をしました。この場合パリサイ人たちが言う手を洗うというのは、彼らにとって汚れからの絶縁を意味します。つまり一歩外に出れば宗教的に汚れていると烙印を押された人々にも、生活の中で、社会生活の中で接触するわけです。ですから宗教的に潔癖でありたい人は、家に帰ってきたら丹念に手を洗う、食事の前にはもう必死で手を洗うと、そのようにして、念入りに宗教的美しさを保っている。でもイエス様という人は、そのような宗教的な清い交わりから排除された人たち、 あるいはそのような宗教的な意味で手を洗う余力も力も自ら持ってない人たち、その人たちとイエス様は手を洗わないまんま一緒に食事をなさり続けたんです。汚すという動詞はギリシャ語でコイノオ、コイノオです。その形容詞、汚れているとか汚れているというのがコイノス。ですから私たちがよく交わりを示す言葉として使っているコイノニアという言葉は、温かい交わりというよりは汚れを共有する人たちの交わりという意味です。あるいは負わされた痛みを分かち合っている人たちの交わりという意味です。さて今日のテキスト、5つのパンと2匹の魚のテキストの中で書かれていないんですけど、もう一つの大切な主題は、この日イエス様は手を洗わないままの食事をこれほどたくさんの人たちとなさったんだということです。宗教的な意味でもはや自分の力で自分を清めることなどできない人たちが、それゆえにコイノスな人たち、汚れた人たちとラベルを貼られた人々が、まさにこの時野原に飼い主のない羊のような状態のまま集まっていたんです。イエスはその人々との食事の場を作るということから逃げない、大切にされたんです。そして自ら手を洗わない人として手を洗わないままの食事をなさったんです。当時この出来事を知らされたユダヤ教の人たちは、たった5つのパンから1万人を養ったという話以上に、手を洗わないままこんなにたくさんの人たちが一緒に食事をしたという出来事の方がショッキングでチャレンジングだったはずです。そして初代教会のクリスチャンたちが引き継がなければならなかったのは、引き継ごうとしたのはこのことです。このことです。何にも増してこの世界に生きているコイノスな人々と共に食事をしていくようなコイノニア、すなわち虐げられた人々と痛みを味わい合う、そういう交わりを作っていくこと、これがクリスチャンの課題だ、教会の課題だ、これを引き継がなければならなかったんです。手を洗わないままに、すなわちあるがままの疲れや弱さ、罪深さをも自分でごまかしてしまわないままに受け入れ合う、またこの世で排除されいじめられている苦しみをそのまま、理由をつけないでその痛みをそのまま受け止め合いながら交わること、そして一緒に神を賛美し、神から受け入れられる、受け入れられ、また神から勇気づけられていくんだということを、少なくともこの交わりにおいては自分は助けられ、この交わりにおいては安心していられる、そういう場を作って分かち合うことでした。私たちもですから分かち合いをやめない群れになりたいです。何も大きな力を持っていないからこそ分かち合いをやめないんです。持ってるから分かち合えるんじゃなくて、持っていないからこそ分かち合いをやめないと。立派な人間立派な人間ではないと、問題をたくさん抱えている人間だからこそ分かち合いをやめないんです。立派な人間だから分かち合えるんじゃないんです。ダメな人間同士だからこそ分かち合いをやめないと。それがそもそもコイノニアというものなんです。そして教会の交わりはコイノニア以外のものであってはいけないんです。私たちは痛みを持ってお互い本当に交わりながら一緒に神様を賛美します。神様の力を仰ぎます。主よ、私たちを慰めてください。お祈りをいたします。神様、今この世界の中で本当に乾いたり倒れたり一人悩んだりしている人たちと出会わせてください。一緒にあなたの名を呼び、あなたがくださる満たしを求めて祈り続けることができますように。 そのためには私の痛みも私の弱さも用いられることを信じます。私には良きものがないと自分自身を閉ざす前に、私にあるすべてをあなたのものとして差し出すことができますように、難しい、コロナ状況下を一人一人過ごしています、注意しても注意しても心配はつきませんけれども、本当に日々をお守りください。そして一人一人の、直面することをまた伝え合い祈り合って歩むことのできる私たちでありますように、この祈りを感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。